続いてはポッドキャストでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様は著書調子悪くて当たり前、近田春夫自伝がリトルモアから発売中、近田春夫さんです。
はい、ようこそいらっしゃいました。
いらっしゃいませ、
よろしくお願いいたします。
はい、いろんなことをなさってらっしゃるんで、
はい、
何があれかはわからないんですけども、
一応、はい、まあ、ミュージシャンっていえばミュージシャンなんですけれども、はいはい、あんまりその、うん、ミュージシャンとして本業でそんなに売れたこともないんで、うんうん、適当にいろいろバイトやってるうちになんか自分でも本職が分かんなくなっちゃったって感じなんですけど。
ああ、そうですか。私たちシティボーイズとは、あの伊藤聖光の舞台を見に来た時にどっかでちらっと見ていただいた
ピテカンです、うん、
ピテカンで、
あ、その時に、うん、
最初、う
ん、その大竹さんの危機迫る、はい、相当危険なあの、
まあ、狂気に近いステージですよ ね、
ここでは話すわけにいかないようなその時に本当に衝撃を受けたのを未だに覚えておりまして、で聖光とはその後、はい、うん、割とその、うん、まあ、ヒップホップとかやるようになって、はい、それでそこからは結構、うん、割となんかつかず離れずの感じで、今度ね、うんうん、15日にも、聖光と、うんうん、会うんですよ。
これ
子供が生まれたらしいんだけど、はい、それをなんかもう家ほっぽらかして、うん、15日にちょっとトークイベントがあるんで来てくれるということで、
トークイベント、これ調子悪くて当たり前、うん、近田春夫辞典 の、うん、その出版記念ということで、うん、2月15日にドミューンでイベントがあるということなんですけど、
う
ん、あの高木寛さんや、うん、まあ、リモートで伊藤聖光さんもご出演になるという楽しそうな
ものですね。あれだって、あれ子供生まれた聖光は、うん、育休に入りますみたいなこと
書いてあったよね、
どっかで言ったよね、
うんうんうん、
まあ、お子さんって男のお子さんですか、女の。
いや、わ、
そこ知らないのよ、
知らない、
そこ知らない。たださ、そうです、うん、あいつも59とかだよね、
うん、そうだよね、うん、確か
だったらってさ、ってことはほぼ60じゃん、
う
ん、
そうだね、
子供が成人になった時で80じゃん、
80だよね、
その先のこと考えてるのかなっていうさ
私は赤ちゃんちょっと四角い顔なんじゃないかって想像し
それ言えるかもしれないね。
あれだよね、こうものすごい計算の長けた男だと思うんだけど、うん、80までって絶対計算してないよな、
俺と思うんだよな。それだけ今度ちゃんと聞いときたい。
でも80までって最近なんか今、うんうん、ゼカ事件とか起こして大変な人みんな80超えてるから、
うん、でもさ、絵面的にもう老人っぽいじゃん、うん、あのくらいの年で、うん、子供が20歳だよ。
でも、うん、そんな、そうかな、でも昔からなんか達観してる感じで、
う
ん、年上に見えたから、あ、
まあ、達観してる感じあるね、
うんうん、
まあ、聖子はあれだよね、まあ、物書きとして出てずっと物を書けないでいて、うんうんうん、それであの311の時に書いた、うんうん、ね、なんとか
ラジオ、想像ラジオですね、
想像ラジオで、うんうん、もう衝撃的だったよね、あの本はね。
いや本当そうだよ、いや、うん、あいつはでももともとあれですもんね、うんうん、文章を書く人間だもんね、
そうそうそう、
元々がだって
それが書けなかったんだよね、何年もの間
書けなかったんだ、
それで想像ラジオで、うん、あれあの書けるようになったっていう、そこからまた書き始めたのね。
あ、そうなんだ、
うん、いやいやいや、まあ、その聖光とのつながりもそうですけども、近田さんのいろんな人とつながってるんで、
うん、
どの方が一番印象に残ってます、そのつながりな聖光たちとか。
そうですね、やっぱり、うん、まあ、お亡くなりになっちゃった方ばっかりですけれども、はいはいはい、やっぱり内田裕也さんと、うん、それから堤恭平さん、
うん、
それからあとはアラン・メレルっていう、うん、アメリカ人なんだけれども、うん、I Love Rock and Roll っていう曲を書いた、うん、この3人は、うん、3人ともお亡くなりになっちゃったんですけど、うん、なんかすごく印象は強いですね。
内田裕也さんとはどんな感じの、
あの通りですよ、
はい、
あの
不思議なベイビーですか、
もうああいう感じ、てめえこの野郎って感じ、
あの感じの時、
全くあの感じ、
あの感じの時ちょっと正直怖くありませんでしたか。
いや、あれは一つのなんかもうお座敷だと思ってるから、生で見られるのありがたいなっていう。
なるほど。
ただね、うん、若干ね、うん、お酒が入るとね、うん、若干その、うん、弱い者じみしちゃう時がないわけじゃないんで、うん、そういう時だけはやだなと思いましたけども、
う
ん、
あ、そうですか。
でも僕らが怒鳴られたりする分には、うん、全員お互いに全然平気で、あ、始まったなって感じで、うん、いつも楽しんでましたけど、うん、でもね、うん、本当言うとものすごい紳士的な素敵な人ですよ、本当に。
音楽的に、
音楽的というか人間として、
人間として、
うん、あとはだから本当にいろいろあったんだけど、うん、
はい、
まあ、結局キリンさんとね、うん、あのいろいろ苦労もなさったんだけども、うんうん、キリンさんが亡くなって、うん、すぐになんか呼ばれてあの世行っちゃったんだなっていう、うん、そういう感じですけどもね、
う
ん、
そうだよね、うん、あの後すぐ後を追うようにだもんね。
そうそうそう、
早かったよね。
だってそのね半年くらい前まではさ、うんうんうん、よし今度こそ絶対本気で別れるとかね、何度も言うのよ。だから弁護士紹介したりもしたんだけどさ。
そうなの。
そこまで
結果曖昧になっちゃってさ、うん、そんなこともありましたけど。
そうですか。
はい、
近田さんは世間の人が知ってるっていうのは、うん、まあ業界では有名な方なんだけど、やっぱコマーシャルソングかね。
あ、 CM は結構、はい、それこそ本業でね、うん、本業で自分の名前でやってる音楽っていうものが、うんうんうん、ほとんどその、うん、そんなにお金にならなかったんで、はい、やっぱりその、うん、日々のその生活費を稼ぐっていう意味では、はい、ずっとその CM ソングはずっと作ってたんですよ、うん、あれは結構簡単にお金になるんで、
うんなんか森永チョコボールとか、うんうん、そう顕微茶とか、それも近田さんがお作りになった曲っていう、はい、もう大ヒット曲じゃないですか、
これ。ただ、アイモードってさ、普通のレコードと違って、うん、でも買い取りなんですよ。うん、だから、印税じゃないから、
あ、
その
時も、
うん、取っ払いだから、それとおしまいだから、うんうん、どのくらいヒットしても、そんなにお金にならないんですよ。
ああ、後でしまったと思っても。
いや、だからね、うんうん、もしそれが印税だったらきっと何億って金になったと思うんだけど、
ね、
そうなんだ。
でもそれもしょうがないのよ、
総顕微茶なんてみんな歌える、うん、子供からね、
でもあれだろ、総顕微茶って言うだけだろ、
鳩麦玄米そうそうそう、月味噌
ってやつ、
総顕微茶
みんな歌えますよね。
まあバカみたいな歌なんだけどさ、CM 本当簡単だからさ、もう今はもう全然やってないけど、うん、だからそうやって結構ね、生活のためには本当いっぱいやってましたね、う
ん、チョコボールってどうなんだっけ、
クエ
これもみんな歌えますよね、
みんな歌える、
ありがとうございます。
これ著書の中でその CM 音楽の作曲数においては小林亜星さん、木田太郎さんに次ぐ第3位っていう、うん、
すごい、
それはね、
そんなやってんの
よ、本当かどうか分かんないんだけれど、うんうんうん、でも結構数は多くやってたとは思います、
うんうんうん、しかも、うん、他人に楽曲提供してる中で大ヒットした恋のボンチシートとか、はい、ジェニーはご機嫌斜めとか、うん、もう大ヒット曲いっぱい終わりじゃないですか、う
ん、いやいっぱいはないんですけどもほんのちょっとくらい、恋のボンチシート、はい、
ザ・ボンチが歌った、
ザ・ボンチの歌った、
はい、川崎さん
あれ近田さんなの、
そうあれはほら、うん、パクリとかでさ、うん、問題になったじゃん、
あそうなの、
うん、そう
知らないけど、
なんかビートたけしにてめえこれパクリじゃねえかよって言われてそうですって言っちゃったんだけどさ
いやいやいや、それでなんか近頃その音、まあそういう、まあ、どっちかというと旗から見ればふざけた仕事してるなっていう、
あふざけた仕事してますよ私は、
ありますよね
そうだよ、だって、うん、俺はもうとにかく人生モットーは、うん、鉄の意志でふざけ続けるって、これだから俺は
鉄の意志でふざけ続ける、
うん、
いいな、そういうのができたらこうふざけ、
結構それそれ大変なんだけど、ほら
大変でしょ、だって
大変だよ、
大変だよね、
もう行っちゃったら引っ込みつかないからさ、
うん、
もうだからしょうがないと思ってやってんだけどさ、
う
ん
う
ん、
週刊文春の連載っていうのはあれ何十年続いたんですか、うん、
あれはね24年ぐらい続いたのかな、
そんなに続いたんですか、
う
ん、
考える人、
考える人ってやつ、はい、去年の暮れで終わったんですけども、はい、うん、まあね、ずっと続いてずっと続くかと思ってたら、うん、なんかだんだんね、週刊文春って、うん、読者の平均的な年齢が60いくつなんですよ、
うんう
ん、そんなんでだんだんそのね、そういう J-POP とかについて書いてもだんだんなんか意味なくなっちゃってきて、じゃあやめましょうってことやめちゃったんだけど、
週刊文春ってそんな年の人なの、
そうみたい、
あそう、
びっくりしちゃったそれ聞いて、
あ俺も読んでるからそうなんだやっぱしな年の人が読むのか、
うん、
へえ、でも全体的にその鉄の意志でふざけて生きるっていうのはなんか貫かれてて、
うん、
それはなんかこうサブカルぽいイメージもある、どんなか とんがった
いや、あんまりそういうことじゃなくて、うん、子供の頃からずっとそういう感じなんですよね、
うん、
とにかくね、小さい頃、
うん、
小学校の頃にテレビの漫画で、
うん、
アメリカの漫画でね、うん、ヘッケルとジャッケルってのがあって、
ヘッケルとジャッケル、
うん、あれにものすごい影響を受けてあのヘッケルとジャッケルってのは本当にもうひどいふざけ方してんだよ、
うん、
それをだから小学校の頃見てこの生き方で行こうっていうふうに、
よく覚えてないけどヘッキルとジャックでジャックで鳥、
カササギが2匹出てきて、
え鳥みたいな、
そうそう、カササギが、
カササギだよね、
そうそうそう、
カササギがあちこち行って、うん、結構悪さする、
そう、それもね、なんか割とそのなんていうんですか、 反逆的っていうか、うん、その体制に対するなんか嫌がらせみたいなおまわりさんにもすごいからかったりとか、うん、そんなことばっかりやってて、それがおかしくておかしくて、うん、でもひどい悪いいたずらばっかりするのよ、うん、でもそれがおかしくてさ、とにかくそれに一番影響を受けたね。とにかくそのヘッケルとジャッケルに一番影響を受けたと思う、うん、
でも IQ190 あったんでしょ。
169ですよ。
190あ
ったの。190ってすごすぎるけどさ、
169あったんでしょ
みたいだよ。
普通っていくつくらいなの。
いや169でやったら大天才じゃないですか。
そうだよね。
普通だってあれだよ、80とか90とかそんなんじゃない。
100超えたら賢い感じ、う
んうん、確かね。
すごい。
ただね、
だってあれでしょ、だって勉強何もしないで受かっちゃったんでしょ。
あ、そうそう、小学校はね、
慶応の幼稚舎ですよね。
何にもしないで受かったでしょ。
ほとんどしなかったね。
私なんかすごいびっくりしました。近田さん、ずいぶん前に NHK の番組一緒に出て、うんうん、トーク番組だったけど、理路整然と、うん、その命の大事さとかって話して、
うん、すごい。そんなこと話したっけ。
そう話した。
覚えてねえわ。
すごいと思って、その子供たちに向かって、すごいと思ったのに、うん、今回本、うん、読んでびっくりしたのが、癌、うん、になって、うん、やったことって親指と小指くっつけて生命線を伸ばすことを、ね、一生懸命。
これテレビじゃないから分かりにくいんですけど俺ね、生命線がものすごい長いのよ、うん、ここまであるのよ、生命線。
手首の方まで来てますね。
どれが生命線。
これ生命線、これ
それが生命線、はい、
ここまであるのよ。
あ、長いな、
ね、でこれがさ、うん、今長いんだけど、癌、うん、の手術して、うん、次目が覚めた時にさ、うん、ちょっとなぜか短くなってたのよ、うん、でこれやばいと思ってこうやってずっともう一回シワをこうやってね、うんうんうん、そしたらまた戻ったっていう。でもここまで生命線なかなかないと思うんだ。
本当に IQ160 あるの。
いや多分あると思うんだけど、これは IQ の証ですね。これが
幼稚園の時ですからね。
おかしい、
幼稚園の時、
ね、でもそれあれだよね、あの彫刻で削んなくてよかったよね、まだね。そうそう、指折ってるだけで、ね、
そう、これで結構シワになるからさ、うん、毎日こうやって
それが
癌でなんで正解したの。
おそれはね、分かんないんだけど、
ステージ4って聞いたよ。
4、
うん、
それで、手術してさ、目が覚めて、お医者さんに、一応大体癌は取れたんですけれども、若干残ってるのと、まあ、あとあんまりたちのいいやつじゃないんですよねって言われて、あ、そうですかって言われたんですけども、俺それまで病気ともしたことなかったから、その意味するところがよく分かんなかったのよ、でも後で友達で病理の専門のやつに聞いたら、お前それはね、お医者さんの言葉ではあと半年の命だよって意味だって言われて、でもその時分かんなかったから、あ、そうですか、たちの悪いがんなんだってことは結構やっぱりこの後治療費がかかるのかなとかね、そっちばっかり考えてて。
それ何年ぐらい前なの。
それが2008年。
もう12年13年。
そ
う、
それで一回さ、ほとんど良くなったんだけれど、それで最初のがんになって、4年全然大丈夫だったら平気なのよ、ところが4年ギリギリの最後ぐらいの時に、またちょっとリンパの方に転移してたんで、それでちょっとどうしましょうかっていうか、じゃあ切ってくださいっつって、それでそうすると2回目はちゃんと治るまで5年必要なんですよ、だから全部で4年と5年で9年間、はいはい、でだから2008年からずっとあって、2017年の10月に寛解したという。でもね、どこも痛いところも何もなかったし、そういう意味でのその癌で辛いことは何もなかったんだけど、ただ抗がん剤っていうの、あれは嫌ですね。
聞いた？
いや、あれ、ね、何が辛いかっていうと、最近ほらコロナでさ、後遺症で、味がしないとか匂いがしないっていうのがあるじゃない、あのね、味がしないっていうのはどのくらい嫌なものかって、本当の意味で砂を噛んでる感じ、本当の意味での。例えばおにぎりを食べてるとすると、おにぎりの格好をしたボール紙の塊を食ってるのも、それどのくらいも嫌なもんとかさ、今思い出して嫌だけど、だから癌よりは抗がん剤の方が辛かったんですけど、
気がしなくなっちゃったりするんだ。
だから今のそのコロナの後遺症の人たちも本当に辛いと思うっていうのは、本当に自分のその抗がん剤の経験で思いますよ。
あれも匂いもしなくなる。
そう、
匂いもきついらしいね。
なんかね、匂いも、
何にも匂わなくなると、
匂わないっていうのとまた微妙に違って、例えば、スーパーマーケットの前を通るじゃない、そうするとスーパーマーケットの自動ドアが開くじゃない、そうすると中から全ての食べ物がごっちゃになった匂い、その中には人間の体臭も混ざってるし、もうとにかくそのなんかその有機的なものすごい嫌な匂いってものが、ドアのとこもーってやってくるんですよ、
はい。
あとね、水を飲むじゃない、普通の水、これがね、水ってのもまたすっごい嫌な味になるんですよ。で、匂いもするんですよ。それがもう本当にね、何をやっても吐きそうになるような。
まあ、やだ、
でもね、その時も、 まあ、抗がん剤のこれ副作用だから、はい、抗がん剤が切れれば治るだろうと思ってたから、うん、しかも、はい、そうね、その抗がん剤全部終わってから、まあ、半年くらい残ったけれども、うん、その味覚と、うん、あの嗅覚に関してはそのくらいで戻ったんですけど、だから未だにね、ただね、あのその時のことで残ってるといえば、
うん、
あの足の裏がね痺れちゃってるんですよ。でそれは治んないね、はい、あのよくさ靴下履いてたら、うん、靴の中でたくれちゃうってくちゃくちゃでしょ、
ある、ある
、裸足でもあの感じなの、うん、それがすごい気持ち悪いから、うん、あのもう靴下気持ち悪いからね、もう、うん、靴履くときに靴下履かなくなっちゃって、石田純一みたく、うん、あとはね、
石田純一さんそのせいで履かないわけじゃないですから、
ね、そうです、石田純一さん、いや俺がよく履かないで言うとさ、うん、なんか石田純一を気取ってんじゃないかって言われるじゃないさ、
言わないよ、
言わないか、そうだよね、言わないよ、
ね、ないと思
あとはね、ベロのね縁がね、やっぱねちょっとその足の裏と同じで、うん、若干しびれてるんで、うん、あの疲れたりするとちょっとね滑舌が悪くなるっていうのがあるぐらいなんだけど、うん、でもそれもね、そのさっきのその味がしなくなる、匂いがしなくなるところに比べたら全然そんなもん慣れちゃうから、うん、
でもそれは、
うん、
あの味は治っちゃったんだけど、うん、そのしびれは今でも残ってるって、
足は足の裏残ってる、
ね、足の裏残ってる、
残ってる、
下の先にも残ってる、
残ってる、
ああそう、まあでもそれって俺もあの耳鳴りみたいなのがね、手術したじゃなくて、うん、病気になった後それがなんかステロイド系のあれで残っちゃったんだけど、うんうん、耳鳴りすごいしてるのね、
うん、
だからで意外と平気じゃない、
慣れちゃうでしょ、あ、うん、僕耳鳴りもしてるもん俺さ、耳鳴りはもっとね40代くらいから耳鳴りしてたらしいんだけど、
音楽聞きすぎだよね、
いや関係ないんだって、
関係ない、
ね、あの俺もね、うん、なんかヘッドホンとかそんな大きい音って聞いたりしなかったから、うん、そういうんじゃないんだろうなと思ったら全然そういう関係ないんだけど、うん、耳鳴りってさ、うん、毎日鳴ってるとさ、うん、忘れちゃうよね、
忘れるんだよ、
で
今も鳴ってんだけど忘れる、
俺も鳴ってる、う
んうん、ね、この本のタイトルすごい活かすね、
何、
調子悪くて当たり前って、
調子悪、そうだね、
そう思うよ、
そう思うとなんか、うん、
気が楽になんない、みんなそんなもんでしょっていうさ、
力さん、あの、ずっと音楽の最前線にいて、うん、今送り出す方も聞く方も、はい、環境が大きく変化してるじゃないですか、はい、そのミュージシャンの本質とか、はい、あの音楽を聞く本質って変化してるなって実感されることって多々あると思うんですけど、はい、どうですか、
それはあるよね、だけどさ、うん、あの物事って、うん、もう変わってくようになったらもうそれは元に戻せないから、うん、今これがどうなるのか分かんないけど、うん、いつもこういう時は、うん、あの行くも地獄、戻るも地獄だったら行くっていう、どんな時でもそっちにしてるから、この環境っていう中でね、うん、どう楽しめるかってことだけを考えるようにして、
そうか、今若い子が聴いてる音楽、うん、一部の音楽がすごい、なんていうのかな、雑音っていうかノイズにしか聞こえなかったりするんだけど、それは私が間違ってるのかな、
なことないと思うよ、
そうかな、
うんうん、だってさ聞こえ方なんてそれぞれだもん、
そっか、私も耳鳴りがしてんのか
いや耳鳴りは結構みんなしてると思うよ、
俺なんかでもあれだよ、昔からそうだけど、うん、もう静かな曲しか俺の耳に入ってこないよ、他のはもう本当に俺だから言わないけど、うん、ノイズにしか聞こえない、他のなんかにぎやかなわーって言ってる早口のやつは、
今、うん、音楽とか聞いたりするの、
あ、まあ、この番組でも聞きますよ、うん、それは、まあ、ゆったりしたやつをね、
うんうん、俺は全然聞かないよ、う
ん、え
音楽は自分でさ、はい、作るのは面白いけど、うん、何でも作ることだけが面白くて、あの自分が客になってさ楽しむな、
ちょっと
待ってくださいよ、近田さんからそんなこと言われると思わなかったな、
でもちょっと私分かっちゃう、だってさ、
何それ、
本屋さん行くでしょ、はい、ですごくいい本読むとさ、はい、私なんかいらないんじゃないかと思うしさ、はい、なんか全然バカみたいなので売れてたりすると悔しくてしょうがないから、
いや、そういう意味、
え、いや、
そういう
意味、
そういう意味で、そういう意味じゃないよね、
作ることだけが面白いから、
うん、
は、
うん、俺昔から本もそんな読まないしさ、音楽もそんな聞かないし、だってさ、
でも作れちゃうんだ、
うん、だって時間って限られてんじゃん、うん、一日の、うん、そしたらさ、うん、物を作ることの方に、うん、とにかくエネルギーを割いてると、うん、なんかその自分が受け身になって何かを楽しむ時間っていうのはなくなっちゃうんだよね、
作るって全然なんかまっさらなところから本って生まれるようなもんなんですか、うん、
俺ね、作るものって全部自分の内側からしか出てこないと思ってんだよ、
うん、
あのいろんなそのさ勉強してね、なんかするもんじゃなくて、うん、内側に絶対新しいものは絶対自分の内側にしかないだろうと思ってるのが一つと、あとはもう一個はそのどんなことでも だんだんコツコツやっていくと上達していくじゃない、うん、その上達していく感じ、あのさ、よくさ最近みんな達成感って言うけど、うん、達成感じゃなくて上達感が好きなのよ、うん、あ半年前よりは上手になったわとか、うん、だからね、例えばあの、うん、俺最近は例えばさ、うん、俺ぬか床とか作るの好きでさ、うん、ぬか床もさずっとやってるとさ、うん、あの1年ぐらいやってるとさだんだん様子分かってきて、
ね、
あの感じあの感じだから作るって全部あれよ、うん、
へ、
でそうするとさ、その朝起きていろんなルーティンワークをするのが好きなのよ、うん、だから起きてまずぬか床を出してきてさ、うん、それをかき回して、それから今度包丁を研いで、うん、あのとかそういう毎日毎日さ、うん、ルーティンワークをしてると、うん、物考えなくてもさ行動できるじゃん、
うん、
そうすると行動しながら別のこと考えられるじゃん、うん、そうするとなんか時間合理的かなと思って、
あ、
いやちょっと待ってよ、それだって今おっしゃったのは何かルーティン決めておくと、うん、物を考えなくて済むと、うん、ルーティン通りに進められて、うん、そのことに一生懸命になってるから、うん、いろんなこと考えなくて他のさまつなことを考えられなくて済むんだけど、うん、その分その時に脳は別のことを考えてるって言ったんでしょ、
そうそうそう、
そんなことできないと思うけど、普通
できるよ、だって手の方はもう何も考えないで済むから、
手先はね、
うん、そうで、うん、頭は別のことっていう、そうするとなんか無駄がなくていいかなと思ってさ、
何この人
天才たるゆえんなんじゃないですか、
天才はだからルーティンで、
それで何、コロナ3密温度とかが頭の中にそんなことしながら浮かんでくるわけ、
そうそうそう
そう、それも内なるものからどんどん湧き出てくるってこと、
そうだからさ、うん、なんかさっきも言ったようにさ、なんかやっぱりさ、そのふざけてないと嫌なのよ、うん、そうするとなんかさ、
うん、
あのなんだっけ、あのちょっと都知事がさ、なんか3密でどうこうって言ったじゃん、うん、そしたら3つ3つ3つとか面白いなと思って、うん、じゃあそれを歌にしようとか思ったりするんだよ、
うんうん、でも、うん、もっと書いてらっしゃったけど、そのもっと一般の人がやってもいいのにって、
うん、なんでやんないんだろうね、
なんでなんだろうね、
やんないよねみんな、
うん、
今とにかくさ、うん、あの物を表現する人たちが割とこの状況に対して、うん、割とノータッチですよね、
うん、
それもったいない気するんだよね、
うん、
森さんなんかさ、しょっちゅういろいろ言ってるじゃないさ、
うん、だからあれだよね、その役目あるんだよね多分俺たちに、
俺あると思うよ、
まあ、要するに世間はね、うん、これこういうのがあって、うん、まあ、大変なことになってると、うん、それに対して真っ当にね、うん、切り込んで、うん、これが正論じゃないかって言うんじゃなくて、うんうんうん、そうじゃなくて、その真っ当な切り組んでいく人たちはそこにいると、
うんうんうん、
でここにこうなんかこう惑わされてる人たちがいる、うんうん、それこっち側から見て、
うん、
それを俺はどうやって、うん、そいつと付き合うかみたいなことだよね、だ
そっち側がさ、うん、今あまりにも少なすぎるからさ、つまんないんだよ、
う
ん、
そう、ふざけたいです、ね、う
ん、ふざけないと、
だって何回、正直に言えば何回森さんの会見見ても笑っちゃうんだもん、だ
それですよそこが大切なのよ本当に、うん、もうだからさ、なんかさ、瀬谷吉でとかさ、なんかさ、ほんとこずりことばっかり嫌がってみたいなさ、うん、こと言っちゃっていいんですよ
近田さんの著書、調子悪くて当たり前、近田春夫、もう一回言います、近田さんの著書、うん、調子悪くて当たり前、うん、近田春夫、
適当でいいからな、
辞典は
いいよ、
リトルモアから発売中です。大竹メインディッシュ、本日のゲストは近田春夫さんでした。
楽しかった、
ありがとうございました、
楽しかった、
よかった。